塞がれた部屋。これは2年前、当時中学3年生だった時の出来事。父親の仕事の関係で茨城にあるつくば市というところに引っ越した。正直3年生のこの時期に転校なんて最悪だと思っていたけど、仕事では仕方ないと半分気分は落ち込んでいた。そんな俺の気分をさらに落としたのが、ボロクソな引っ越し先の家。初めて訪れた時は長い掃除の幕開けと覚悟をした。庭はお菓子やら何かの袋のゴミが散乱していてひどい状況だった。さらに驚いたのが、庭に面している家の窓ガラスが割れていたこと。おいおい、ここの管理者は何してるんだとため息が出た。しばらく庭を見ていると、2階から父親の声がした。おい和也、俺の名前のこと、車からゴミ袋を持って2階に来てくれ。そう言われてゴミ袋を持って玄関へと入る。入った瞬間感じたことだけど、この家あまり好きになれない。もうすぐ昼になるってのに家の中は薄暗かった。それ以前に雰囲気的に嫌な感じがしていた。玄関から正面は階段になっていた。廊下をまっすぐ進んだところには台所とリビング、もう一つは居間のようだ。2階では母親と父親と弟が片付けているのか、ガサガサと音が聞こえていた。ちなみに俺の家庭は4人家族だ。2階に上がっていくと3人で片付けをしていた。父親、よし徹底的にきれいにすんぞ、お前もやれよ。嫌な顔をしながら下に落ちているゴミを片付ける。しかし本当に汚い。以前住んでたやつだろうけど、よくこんなにも汚せたもんだ。冷凍食品の袋やら、カビの生えたうまい棒らしきお菓子、本当に最悪だ。ゴミを拾いながら進んでいくと突き当たりについた。ん？左の壁に目を向けると、壁の一箇所に異様なまでにガムテープが貼られていた。壁は壁なのだが、あたりの壁と見比べると色が白い。というか部屋なのか。白い部分はまるで扉がそこにあったかのように形作られていた。間取りから見てもそこは部屋がある場所と一致している。なんで扉の部分を埋めてしまっているのだろうか。俺、ねえ、なんでここ入れないようになってんだ。俺が問いかけると父親が来た。父親、
なんだこりゃ、参ったな、こんな話聞いてないよ
と父親はブツブツ言いながら携帯を取り出して階段を降りていった。父親が降りていってすぐ弟が来た。弟、どうかしたの。
俺、ここの部屋扉が塞がってんだよ。
弟、
え、これ扉なの、すげえ。
弟は珍しいものを触るかのように壁を触っている。すると弟が壁の真ん中のガムテープへと目を移す。弟、
なあ兄貴、ここに貼ってあるガムテ緩くね。
マジでとガムテープの部分を触ると少しへこんだ。
俺、
もしかしてこの部分壁になってないのかもな。弟、
剥がしてみっか。
弟は壁に貼ってあるガムテープを勢いよく剥がそうとしたが、 めちゃくちゃに貼られているせいか、少し剥がれて途中で切れてしまった。だけど剥がした部分に少しだけ穴が見えた。どうやら本当に壁にはなっていなくて、ガムテープで穴を塞いでいるようだ。穴を見た弟はもう一息とばかりに残りのガムテープを引き剥がす。小さく露出していた穴はどんどん広がっていき、すべてのガムテープを剥がし終えた時には直径50センチメートルほどの穴が姿を現していた。弟、
なんだ、ここだけ入れるようになってんじゃん。中どうなってんだろう。
穴の中を覗く弟。
うわ、すっげえ真っ暗だ。何も見えない。
俺、
窓から光差し込んでないのか。
俺は弟をどかし中を覗く。中は確かに真っ暗だった。一つの光もなく、ただ暗闇だけが中に広がっていた。そこへさっき降りていった父親とこの家の管理人がやってきた。父親、
お前たち何してるんだ。なんだこの穴。
弟、
ガム手ついてたから剥がしたら穴が開いてたんだよ。
父親、
なんだ穴まで開いてるのか。柳さん、
管理人の名字、
これ事前に話してくれないと困りますよ。
柳、本当に申し訳ないです。
柳さんは謝った後すんなり黙ってしまった。妙なことに穴の方を見ようとしてない。表情からは怯えているようにさえ見えた。
柳、この部屋の対処を考えたいので下に移ってもらっていいですか。詳しいことは下でお話しします。
父親、
そうですね、このままじゃ困りますし、部屋が使えないんじゃ不便ですし。
そう言って二人は1階に降りていった。俺は気になることがあったから1階に降り外に出た。気になるのはさっきの塞がれていた部屋の窓側だ。部屋があると思われる外側に行ってみたが、不思議なことに部屋の窓のような部分は見当たらなかった。だけど窓があったと思われる箇所はあった。あそこも塞がれているのか、周りの黒い壁と違って白い色がはっきりとしていた。5分くらい経って玄関から柳さんと父親、母親が出てきた。柳、
本当に申し訳ありませんでした。工事はこちらで頼みますので、日程が決まり次第報告いたします。では失礼します。
父親と母親、
お気をつけて。
俺、
話ついたの。
父親、
ああ。とりあえずあの壁壊して部屋を普通に使えるようにしてくれるってさ。費用も向こうが負担してくれるし、まあ言うことなしだな。
弟、
うわあ！ドタドタドタドタ。
突然弟が叫びながら階段をものすごい勢いで降りてきた。
母親、
ちょっと何？大声なんか出して。
父親、
おい、周りに迷惑だろう。
弟、
2階の真っ暗な部屋、何かいる。
弟は怯えた顔でそう言った。弟、
中に入ろうとして顔を中に入れたんだ。そしたら奥の方からなんか這いずるような音が聞こえて、なんだろうと思ってしばらく聞いてたんだけど、なんか変で。
母親、
ネズミか何かじゃないの。 そんなに怯えるようなことじゃないでしょ。
弟。
違うんだよ。ネズミとか動物とかそんなんじゃない。なんかを引きずってるような音なんだよ。
母親。
大きめの動物が迷い込んだのかもね。それとあの穴塞いでおかないと。あなたお願いね。
父親。わかった。まあ気にすんな。大きなネズミが住み着いてんだろう。
弟はもう話しても無駄だなと言わんばかりに車の中へと閉じこもってしまった。
俺は興味が湧いたので懐中電灯を持って2階へと行って穴の中を覗いてみた。
一筋の光が真っ暗だった部屋の中を薄く照らす。中は荷物や段ボールの箱でいっぱいだった。耳を澄ましてみるが弟の聞いたような引きずる音は聞こえなかった。こうしていると不気味な気分になってくる。2階には自分しかいないことを思い出す。途端に寒気がした。階段から父親が上がってきた。
父親。何してんだ。
俺。
ちょっとネズミ見てみようかなと思ってね。
父親。中はどんな感じだ。
俺。
普通、物置みたいな感じだったよ。
父親。てことは工事が来たら荷物の処分もしなきゃダメか。はあ、大変だな。しかし何だって前の人はこんな風にしちまったのか。窓や出入り口まで塞いじまうなんてな。
確かな疑問だ。物置なら物置でそのままにしておけばいいのに、わざわざ塞ぐ理由がわからない。部屋が一つ多いぐらいで別に困ることもないと思うんだが。
そんなことを考えているうちに父親は壁の穴を布とテープで塞いでいた。
塞ぎ終えると父親は1階へと降りていった。
俺も1階へ行こうとしたとき、穴の方を無意識にチラ見してしまった。
あれ？なんか変だ。
布の部分が膨らんでる。
父親はまっすぐピンと張っていたはず。
かすかに動いているようにも見える。
全身に鳥肌が立ち始める。
何かがまるで穴から出ようとしているみたいだ。
俺は怖くなって急いで1階へと降りた。
リビングへ向かうとだいぶ片付いていた。
そこで部屋を決めることになった。話し合いの結果、父親と母親が1階の今、俺と弟が2階の部屋となった。
本来なら2階に2部屋の予定で、俺と弟は別々の部屋の予定だったが、もう一つの部屋があの状態なので、工事が来るまでの間我慢ということになった。
しかし、弟が2階は絶対嫌だと言って聞かないのだ。
あまりにも拒否するので仕方なく2階のもう一つの部屋が空くまで、リビングが弟の仮部屋となった。
俺とはそんなに嫌なのかとも思ったが、聞いたところ昼の一件で2階が怖くなったとのこと。小学5年にもなって何を言ってるんだとも思ったが、弟の気持ちはわからなくもない。俺も昼間のあれはさすがに見間違いと思いたくなるほどだ。そう考えた途端、また2階へ上がるのが怖くなっていた。
俺まで文句を言っていては仕方ないので、部屋の荷物を片付けるために2階へと向かう。しかし夕方になると2階がとてつもなく暗く感じる。階段の下で見上げてみるが、すごく怖い。
今にも上から幽霊とかが降りてきそうだ。俺は一段ずつ階段を登っていく。次第にあの穴が見えてきて、俺は確認してみた。やはり膨らんでいない。じゃあさっき見たのは気のせいなのか。気にしないでおこう。きっと引っ越しで疲れてるのかもしれない。俺は恐怖を紛らわすために無理やりそう思い込むことにした。俺の部屋の整理が終わって俺はベッドに寝転がった。疲れていたせいもあって俺はそのまま寝てしまった。浅い眠りの中、廊下の方からの音に気づいた。目を覚まして時計を確認すると18時を過ぎていた。部屋が真っ暗で、それに廊下からの音にビビって、俺は急いで部屋の電気をつける。さささささささささ。こ。音はまだしている。廊下のドア越しに耳をつけると、やはり廊下の奥の方で音がしているようだ。距離からすると、おそらくあの穴の開いている場所付近だ。さささささささ。こ。引きずっている。いや、何か引っかいている音な気がする。弟が言っていたのはこのことなんだろうか。2分ぐらいして別の音が入った。そんな感じの音が混じってきている。俺は怖かった。なんせこの音を出しているのは家族の誰でもないとなんとなく察していたから。もしかして。俺は一気に冷や汗をかいた。なんとなく音の正体が分かった気がした。テープだ。テープが壁から剥がれる音。得体の知れない何かはテープを剥がしてる。それから恐怖の時間が始まった。俺は部屋からも出られない状況に陥っている。家族は多分1階にいるだろうけど、おそらく上がってこないだろう。俺はとても恐怖した。どうすればいいのかがわからない。ただじっとその音を聞くしかなかった。そして最悪な恐怖が俺を襲った。パサ。何かが床に落ちた音。それも薄く軽いものが。多分壁に貼ってあった布が落ちたのだろう。床がきしむ音と、さあという這うような音が聞こえてきた。言い知れない恐怖が全身を包み込む。目には涙が溜まっていた。こんな経験は初めてだったし、それにそれが得体の知れない何かという現実がさらに恐怖を煽っていた。そいつの這う音は着実にこちらに近づいていた。俺はある決断をする。それは大声を出すことだ。大声を出せば1階にいる家族が気づいて2階に上がってきてくれると思ったからだ。いざ声を出そうとしたが、果たして1階に家族がいるのか不安になってきた。もし出かけてていなかったら、その場合俺は今廊下にいる何かに自分の居場所を教えるようなものではないだろうか。いや、もしかしたらすでに相手には分かっているのかもしれないが、もうなりふり構ってられなかった俺は渾身の叫び声で、うおーと叫び続けた。
廊下の音も聞こえないぐらいの声が家中に響く。肺の中の酸素をこれでもかというぐらい使い切り、俺は叫んだ。息が上がっていた。叫びが止んで廊下に耳を澄ますと、音はしてなかった。そこへ階段を上がる音が聞こえてくる。俺はその音だけで安心していた。ガチャと扉が開き、そこには怒っている父親が立っていた。父親、
お前何時だと思ってるんだ、近所に迷惑だろう
と頭をガツンと叩かれた。だがそんな父親の怒りより、俺には廊下の音の方が怖かった。父親と一緒に1階へと降りる最中、ふと穴の方へと目が行った。布が取れていた。俺は父親に布が取れていることを伝えると、
あれ、なんでだ
と言いながら布を貼り直した。やっぱり何かが出てきたことを俺は確信した。この家には何かいるのかもしれないと思い始めた。晩ご飯の最中、俺はさっきの出来事を話してみた。だけど父親や母親は冗談だと思ってるらしく、ただ笑っているだけだった。だが唯一弟だけは聞きたくもないかのように顔を下に向けている。俺は昼のことが気になった。弟は音が聞こえただけにしてはすごく怯えているようだったからだ。晩ご飯が終わると、俺は弟に昼に2階の穴で何があったのか聞いてみた。弟は嫌な顔をして話したくないの一点張りだったが、俺がしつこく聞くと、弟は重い口を開いていった。弟、兄貴が1階に降りていった後、俺さ、穴の中に顔入れて中を確かめようとしたんだよ。中はもちろん真っ暗で何も見えなかったんだけどさ、次第に奥から音が聞こえ始めてさ、俺も最初はネズミか何か動物かと思ったんだけど、なんていうかそんな感じじゃないんだよね。それでしばらく聞いてたんだけど、廊下の薄明かりで見える範囲に突然…弟はそこで黙ってしまった。俺は突然なんだよと聞くと、弟、手らしきものが見えたんだ。それで怖くなって急いで降りてきたってわけ。俺はかける言葉もなかった。いや、言葉が出てこない。そんな話を聞いてしまった俺は、さすがに夜は部屋に戻る気にはなれなかった。親を説得して弟と同じリビングで寝かせてもらうことにした。正直その夜はぐっすり眠れなかった。今も2階で得体の知れない何かが潜んでると思うだけで、これからの家での生活が憂鬱になった。次の日の朝、ご飯を食べ終え、俺は学校へ行く準備をしなければならなかった。今日は転校初日で大事な日。父親も車で一緒に行くことになってる。いざ準備をしようとして俺は気づいた。制服もカバンも部屋にあること。俺はどうしようかと迷ったが、恥を承知で弟に怖いから一緒に来てくれと頼んだ。弟は仕方ないとばかりに俺の後をついてきてくれた。階段を上がり、穴の方を見てみる。布が落ちてる。もしかしたら父親が貼り直したのが弱かったのかもしれない。が、俺は何かがまた出てきたんだなと思っていた。穴を見た弟は怯えていた。俺はすぐに部屋へと入り、必要なものをまとめてリビングに置くことにした。その日は無事に学校も終わり、俺は地図片手に家へ帰ってきた。玄関に入ろうとしたが、鍵がかかっている。もしかして誰もいないのかなと気分が暗くなった。
母親は多分弟の迎えに行ってるのかも。仕方ないと合鍵で玄関を開く。家の中は静まり返っていた。俺は急いでリビングに行き電気をつけ、テレビをオンにし音量をなるべく上げた。2階へは全く行く気がしなかった。もしかして今も2階のあの穴の部屋に何かがいるのだろうか。それで俺の帰ったのを知ってるのか。そう考え始めるとどうにも恐怖に負けてしまう。ソファーに座りテレビを見ていると眠気が襲ってきた。俺は寝てれば時間が過ぎて、そのうち親も帰ってくるだろうと寝ることにする。もちろん静かなのは嫌なのでテレビはつけっぱなしだ。カン！その音で俺は目を覚ました。あたりは真っ暗だった。ついていたテレビもなぜか消えている。お母さん？一言そうつぶやいた。あまりにも小さい声で、どうやら家族はまだ帰っていないらしい。窓から入る薄明かりを頼りにテレビのリモコンを取るが、電源がつかない。どうやら停電のようだ。でも妙だ。周りの家は停電してるわけではなかった。俺の家だけ？と疑問に思いながら、さっきのガンという音はブレーカーの落ちた音だと理解した。しかし、ブレーカーが落ちるほどの電気は使っていないと思っていたんだが、故障か何かだろうか。このままでも仕方ないので、とりあえず玄関にあるブレーカーを見に行くことにした。それに真っ暗なままでは怖すぎる。リビングを抜け、廊下へと出る。廊下はかなり暗かった。何より怖いのが、玄関に行く途中に2階への階段があること。俺は音を立てないようにゆっくりと足を踏みしめる。俺は一瞬ビクッとなった。足が廊下に置いてあった荷物に当たったのだ。嫌な静けさが俺を包む。ようやくブレーカーのところまでたどり着く。スイッチを上に上げるが、全くつかない。俺は完全に混乱した。なんでつかないんだ？その時上の方で小さく音がした。聞き覚えのある音。何かが這う音と這いずるような音。それは確実に上から聞こえる音だった。あの穴だ。俺はもう動けなかった。なぜか座り込んでしまって全く動く気になれない。ペッタペッタ。音が近づいてくる。なんとなくだけど階段を降りてるような気がした。俺はただひたすら階段の方を見ていたというか、見るしかできなかった。足や歯がガクガク震える。ペッタッ。階段の5段目ぐらいに何か黒い物体のようなものが見えてきた。そいつは人なのかわからないが、手のようなものが確かにあった。俺の目は焦点を合わせられなくなっていた。目が回る。吐き気も。心臓がバクバクと。そこで俺の記憶は途切れた。目が覚めた時、俺は2階の部屋で寝ていた。 夢だったのか。それならそれでありがたいと思った。部屋の外では何か機械音がしている。部屋を出ると穴のあの壁を工事業者の人たちが壊していた。何か俺の中でものすごく安心したのを覚えてる。家族に話を聞いたところ、俺は玄関のところで倒れていたらしい。見つけたのは母親で、びっくりした母親が救急車を呼んだらしいが、別に俺に何の異常もなかったようだ。父親もその後急いで帰ってきてくれたらしく、部屋に運んだのは父親だそうだ。その後いろいろと昨日のことを聞かれたが、俺は話す気にはなれなかった。穴の部屋は壁が壊され、窓の方も塞がっていた壁を取り壊し、光が差し込むようになっていた。部屋の中は子供用の玩具や絵本が散乱していた。どうやら子供部屋だった感じみたいだ。部屋を改装してからは不思議とあの音は聞こえなくなっていた。弟もすっかり平気になったみたいで、俺と一緒の部屋で寝るようになった。だけど改装したとはいえ、あの部屋を使う気にはなれなかった。俺が中学を卒業すると同時にあの家を引っ越した。結局あれが何だったのかは今となってはわからない。以上、塞がれた部屋という題名の話でございました。